さて今日は、
はいはい、
我々3人会いましたね。
会いましたね。
会いました、会いました。
はい、まあ、3人が集まったの久々でしたね。
久しぶりでした。
そうですね。なんというか、ホネストさんは今日はいろいろ忙しかったんですよね。
ちょっとね、バタバタしてましたね。うん、まあ、これ、私、これ今撮ってるの3連休中で、私は金曜日に有給入れてるのに4連休中なんですけれども。
うん、ああ。いいですね。
もう休むのもいい加減しろってぐらい休んでますね。
そこまで休んでないからね。
聞けば有給、まあまあ、聞けば有給みたいな、ね。
そうね、有給の話多いよね。
有給だらけ。
聞けば有給、聞けば有給じゃないよ。そこまで休んでないよ。
いやいや。
それでね、ちょっと福岡の方に行ってまして。二日間と、福岡に、
うん。
福岡でちょっとね、私の同期のお家に行って、ちょっと、生活環境をちょっと整えてきて、
で、どういうこと?
いや、こう、なんかこう、収納スペースとか、これこうしたらいいんじゃないっていうアドバイスをこう、いろいろね。こうした方が収納うまく入るんじゃないのこれ、みたいな。
さすが骨ですね。
さすがね。
そうそうそうそう。そういうのちょっとあと、久々にちょっとご飯作りたくなったんで、ちょっと台所貸してもらって、はい、こう、ご飯を、こう、ザーッと作って。
どこの寮のおばさんですか、それ。
え?いやいやいや、久々にご飯してうまくできたのよ。それがすごい美味しかったの。
満足満足。
満足満足。うん、いや、うまかったっていうので、ちょっとあって、うん、で、今日ね、関東地方、非常に強い、ね、風に見舞われて、
うん、
福岡は晴れてたんで、良かったんですけど、飛行機ね、はい、飛んで、こう、関東地方に来るにつれてですね、こう、降りてきたら、こう、もうなんか、何にも、レールも何もない、すごいジェットコースターにこう、揺られてる感じで。
そんな揺れた。
もう、なんだろう、こう、なんていうの?ふわってあるじゃん。
はいはい。
急に落ちて、落ちるのやめて、急に落ちて落ちるのやめてっていうのが、もう、うわーっていうのが。
あ、なんかちょっと、股のあたりがふわっとするやつね、
そうそうそう。
ブランコ乗ってる時とかもあるよね、そういうのね。
あ、あるね。
それがこう何回もこう、降りていくうちにあって、もう、あー無理、あー無理、みたいな。
まあでもさ、骨なんだからさ、質量を、ね、M は無視できるんでしょ?
うん。
だから落ちても破壊がない。ああ、そっか、ラージ M があるか。
ラージ M があるから、それ
が。ラージ M の中にスモール M のね、M が0に近づいてる感じのやつが乗ってるわけ。
そうそう。M イコール0ってしていい、ね。うん。してる、
分離すれば大丈夫じゃん。
あ、バラバラに。
うん。
そうそう。
あとね、そう、乗ってる時にこう、私帰りは窓側だったんで、窓の外見てたんですけど、大阪あたりでね、うん、なんか雲は見えるんだけど、うん、雲以外のその下の方が、すごい霞んで見えたの。
はいはいはい、はい。
もやがかってるというか、うん、あれ雲じゃないし、なんだろうと思って家帰ってきてテレビつけたら、黄砂でした。
ああ、今日は黄砂がひどいっていう話だったね、そういえば。
そうそう。あれ見て、ああ、あれ黄砂だったんだ。うん。なるほど。そうだよ。ってね。いうのがちょっと。
あれじゃないの?骨兄弟の分離中とかじゃなかったの?
ああ、パウダーの方かな。
パウダー。
違う、兄弟というよりもね、それ中国の方の、骨の方。
親戚だね、じゃあね。
多い親戚。
多い、黄色い親戚。
そうそう、白くない親戚。
ホネストさんまだその技は習得されてないようで。
あ、してないです、してないです。
ああ、だから飛行機を使わなきゃいけないっていう。
そ
う、
ね。なるほどね、飛んでこれないと。
そうそうそう。再形成ができないの、一回こんなになっちゃう。
なるほど。
ああ、
そう。この話してると、消しますよ、みんな。
はい。
いや、なんだ、これはと。
飛行機で、もうさっき一回話しましたけど、もう一回話しますね。飛行機の話ですよ。
はいはい、
私は、はい、なんていうか、この前もちょっと話したかもしれないですけど、
はいはい。
ね、新生活じゃないですけど、ちょっと新生活前の、一息かな、うん、ちょっと海外の方に行ってたんですけど、
はいはい。
まあ前どこに行ったかって話をしてなかったんですが、
はいはいはい、はい。
ドバイの方にね、
中東のね、
はい、方に行ってまして、まあいろいろあったんですけど、うん、なぜかね、僕ね、
うん、
現地で、
はいはい。
イラン人の方によく話しかけられるんですよ。
おうおうおう。
あなた日本人ですよねみたいなことを英語で言ってくるんですよ。
おお。
で、いや、ちょっとまあ怖いじゃないですか。
怖いですね。
ね、なんかこう知らない、あんまりこう日本にいる限り関わりのない国の人なんで、
うんうんうん、
で、なんかいろいろ向こうの方っていろいろね、あるので、戦争関係でね。
うん、
ちょっと、 俺、拉致されんじゃないのみたいなね。
ああ、イメージがね。
時間をよぎりながら、まあ、慎重に接していたんですけれども。
はいはいはい。
なんかね、すごいわかるらしいですよ。僕は、なんで日本人だってわかったんですかって、ちょっと片言の英語でね、why, なんちゃらかんちゃらみたいな。
それでよく伝わったね。
そしたらまあ、その風貌がね、格好が、格好っていうか、まあまあ見た目が日本人だみたいなことをね、多分そうやって言ってたんですよ。そうですかね。
いや、多分ね、日本人って独特なんじゃない？
でもさ、中国人とか韓国人とか、やっぱアジア系の人って、ある程度は同じ分類にこう。
になるんだけど、やっぱり日本にさ、いてさ、ああ、でもそうか。日本人は、日本に来てる中国人とか韓国人見ると、あ、日本人じゃないなっていうのはすぐわかるけど、外国からしたらわかんないのかな？
そうそうそう。日本人からすると日本人、中国人、韓国人、まあ、ある程度この人は日本人じゃないなってわかるけどさ。
あ、そうかそう。
ね、イラン人から見て、こいつ日本人だと、お、特定されたみたいな、ね、ちょっと怖さが。
しまったみたいなのがあったわけ、うん、いや、なんかあるじゃない？あ、それかなんか日本って書いてる T シャツとか着てなかった？
そんなの着てないな。着てなかったと思ったぞ。
そう？じゃあ、すごい人なんじゃない？
喋ってる言語で聞き分ける。
喋ってる言語でもしかしたら、
ああ、
かもしれない。
僕一人で行ってたからね、日本語は喋ってないんですよね。だから、それもね、二人か三人の人に、全然別の場所で出会った人に、ああいうジャパニーズみたいなね、ことを言われるわけですよ。
あれじゃない？グリーンジェイさん、思わずこう一人ごとで、うわーしまったーとか言ってんじゃん。
一人ごとで喋りながら歩き回ってた。
うわーしまったやらかした
でもさ、でもさ、うわーしまったで思い出したけど、時々出ちゃうよ、日本語って。なんか、例えばさ、なんか物を落とした時に、うわっとか言ってしまったりとかね。
ああ、それはあるね。
なんか、詰まった時に、って言っちゃったりとかさ。
ああ、それ、
英語の
それある、ね、
英語って言
って
もね。
そうそうそう。外国人と話してる時でも、って言っちゃう。
うん。
そうなのかもしれないな。
かもしれない、ね。
まあ、それは。あれですよね。パスポートの話はしないんですか？
パスポートの話は次回にしておきましょう。
次回ですか？
次回です。
ちょっとね、せっかくね、そういう楽しい国に行かれて、
そうです
ね、土産話もいっぱいある中、我々まだほんのちょっとしか聞いてないんでね、
はい、
ゆっくり聞く機会をね、設けて、
また今度
ね、ワンコーナーね、なんかやっていただきたいな、みたいな。
うん、皆さん、パスポート本当大事ですからね、話さないようにしてください。
それで大体もうどんな話かわかると。
パスポートね。あと、うん、まあ、新生活、今日は何のスペシャルなんでしたっけ、うままさん。
はい。
新生活特集ですね。特集じゃない。
新生活応援。
応援スペシャル。
そうですね。ちょうどこれの配信が4月10日でしたっけ？
はいはいはい。
ということなので、ね、これを聞いてるリスナーの皆さんもね、それぞれ新しい生活が始まってるというね。
うん。
っていう設定で。
で、設定でね。
設定で。
初めてのこととか。はい。いうのを話していくんです。
我々の。
私さっき、はい、飛行機の話しましたけど、私も一人で飛行機乗るの、今回初めてでしたからね。
まあそういった話をしつつ、なんかこう参考になるような話もちょっとできたりしたらね、我々がもしかしたら先輩っていうこともあるんでね、
はい、
学生の皆さんでありますとかね、これから社会人になるという方も、まあ聞いてみて、あ、こういうことでこけたりするんだみたいな。
はいはい。失敗から学ぶっていうね。
そうですね。失敗から学ぶっていうことをね、いくつかお話できたらいいなと。思います。
はい。
はい。
それでは早速、じゃあ、
そうですね。参りましょうか。
はい。
さて、今回は、新生活応援スペシャルということでね。私、うままと、
グリーンティーと、はい。
おねそが、お送りするわけですね。
はい。すいませんね、なんかちょっと。
い
なりこう、名前を忘みたいなね。
まさかの。
連携ちょっと乱れちゃいましたけど、打ち合わせしてないもので。
はい、はい。
まあ、それもありかなと。
うん。
はい。というわけで、やっぱり4月といえばね、新しい生活が始まりますよね。
そうですね。
そうじゃなくても、うん、やっぱりこう、後輩ができるとか、
うん、
ってことで、特に変わらない人にとっても、新しい人が入ってきたりとかして、ちょっと環境に変化がありますよね。
う
うん、はい。
なんで、今日は我々3人のね、まあ、小学校、中学校、
うん、
高校、大学、社会人というような、まあ、人生を振り返る。振り返りつつ。
特に、新、ね、生活とか、新学年とか、そういう、フレッシュマンなね、ところに着目しつつ、行きたいと、
うん。そうですね。で、うん、やっぱ聞いていただいている皆さんに、何かこう、伝えたいことが、
うん、
話の中で出てくると思いますので。うん、まあ、そちらの方をね、はい、聞いていただいた上で、新生、各自ね、各々、うん、素晴らしい新生活を送っていただこうじゃないかというね。
そうですね。
なんかちょっと上から目線で、申し訳ないんですが。これちょっと年上の人聞いてたらね、なんだこいつ生意気なんだみたいなね。
なって確かにね。
まあ、まあ、同い年以下の方々に、
うん、
とってみれば、まあ、うん。普通に楽しく聞いていただけたらいいなと思いますね。うん、はい。
そうですね、はい。
はい。我々はあれですね、我々の関係というか、我々が出会ったのは、まあ、確かお話ししましたよね。
しましたね。
はい、
前回部って、中学の時に、中学1年の時に、あったということで。じゃあ、中学入学あたりから言っときますか。
うん、そうですね。
うん、どうですか
いきなり振ったね。
いきなり振りますよ、ここは。
びっくりするぐらいいきなり振ったけども。
まあでも中学、あ、どうぞ。
いやいや
中学、うん。
はい。
僕なの、
は
い、あ、いいの、
はい、一人ずつ。
中学、
はい、
入学の時は、
はい、
やっぱりね、すっごい僕はね、小心者ですから、はい、ドキドキはしてました。
みんな緊張してますよね、やっぱり。
で、なんていうか、やっぱり、普通のそのね、小学校から中学校に上がる、普通の上がり方じゃなかったじゃないですか。
はいはいはい。
わかります?はい、ね、受験をっていうことが。
中学受験ですね。
うん。なんで、なんていうかな、そこでまた今までと全然違う世界に一人で飛び込まなきゃいけないみたいなところがあったりとかして、はいはいはい、やっぱり不安は結構ありましたけど、
あ、
まあでも、何かな、結構でもね、最初のクラスがね、結構愉快だったんですよね。いろんなやつがいて。
愉快でしたね。
先生、その時の担任の先生も、先生1年生だったんですよね。
そうなんですよ。
ああ、
それもあって、ね、なんかやっぱり、エネルギッシュな感じは、すぐ感じられて。
まさに新生活という、う
ん。そうですね。いろんな意味で新生活で。だんだん楽しくなってきた覚えはありますよ。
ああ、なるほど。ホデストさんは、あれですよね、学校すごい近いですよね、家から。
いや、学校。
そうでもないです。
いやー、家から私7キロ離れてましたね。
7キロか。
7キロは結構あるね。
まあ自転車で通ってましたけど。
あ、
まあ7キロぐらいね。いや、逆に電車乗っちゃうと遠回りして、時間かかるんで、最初は電車だったんですけど、そう。ね。中学入学して、まず電車通学というのを初めてしたわけですよ。
ああ。
定期券買ってね。なんかこう、朝、毎日こう、時間に合わせてこう、うん、行って、乗って、ぎゅうぎゅう詰めで、あ、もうなんか、生活とか思いながら、こう、行ってたわけですよ。
うんうんうん。
それも初めてだったし、やっぱり中学校にもなるとね、制服っていうのを初めて着るわけですよ。
ああ、確かにね。
あった。
う
ん、
そう、制服
って。あったって、スリさんが追い返すほどのレベルの、適当な相打ち打っちゃったんですけど。
で、我々は、ほら、特にネクタイ、ブレザーだったじゃないですか。
そうだね。学ランではなかったね。
そうそう。なので、ネクタイも結ぶの初めてだし、
はい、
制服着るの初めてだし、電車で通学するのも初めてだし、もう初めて尽くしでしたね、中学校はね。で、うん、特にね、こう、そのまま受験をしないで、まあ、地元の公立に通う子たちとは違って受験をして、
うん、
こう来てるわけですから、もうなんだろう。やっぱりね、中1ともなると、勉強頑張るぞとか思ってるわけですよ。その気持ちがいつ消えたのかっていう話なんですけど。
いつの間にかね。
どんどんこう曖昧になっていき、勉強のべの字はどこに行ったんだろうっていう感じもなってきますけれども、やっぱり新生活、はい、中学1年生、
うん、
小学校とは違う勉強、ちょっと難しくなるっていうのを期待と不安を胸にね、
う
ん、こう新しいこと尽くしでこうドキドキしながら行った記憶がありますけど、うん、
はい、
クラスはね、前回お話ししましたけど、私は隔離されてたので。まあでも楽しいクラスでしたよ、うちも。
そうだね。うん。ユニークな人は各クラスに必ず一人はいましたからね。
いましたね。
いますね。 なるほどね。
うん。
まあ、僕は、グリンディさんと同じクラスで、
そうですね。
入学して、で、しかもあれ、僕のような家からだとスクールバスというのが出てて、
ね。あ、そうですね。二人ともスクールバスで通いましたね。はい、
乗ったんですよ、うん。で、初めて乗った時にもうすでに、グリーンティーさん乗ってたんですよね。
乗ってましたね。僕のが先に乗ってましたね。
なんか後ろの方になんかこう、左右にすごい揺れてる人がいて、落ち着きねえなと。
本当に揺れてたか。
揺れてましたね。
そんな揺れた。
でも同じクラスと知らないし、うん、特に話す必要もなく。
最初はね。
みんなこう、おどおどしてるというか、そんな感じで来て。僕はなんか、クラスに着席するなり、こう、うん、後ろの席のやつにポンポンと肩叩かれて、
うん、
おっす、おら、まるまる、よろしくな、みたいな感じで来て。
いたね。いた。
おっす、おら、まるまるって言った
の。そのおっす、おら、まるまるを挟んで俺が後ろにいたんだな。
そうそうそう、その後ろにね、いたんですよ。グリンティさんいたんですよ。
なるほど。
うま、おっす、おら、何々。俺、グリーンティーって感じ。
そう。
待ってください。おっす、おら、まるって。もう誰かわかるんですけど。誰かわかるんですけど。なんだそいつ。
もうだからそういう、なんだろうな。初めて友達を作るってすごい難しいじゃないですか。
そうですね。うん、
それを、あ、こんな風にすごく、なんだろうな。積極的に、こう来てくれるんだっていうのがすごい嬉しかったですね、やっぱり。
そうね。
なんとなくこう、お互いこう、牽制しつつ、
うん、
最初はこう、やっぱり、そういう年頃もあるんで、警戒しますね、やっぱり。
そうだよね。
話したりするのもあれだし。でもなんかそういう気さくな人がいてくれたんで、うん、自分もじゃあそうなろうっていう風な気持ちになって、まあいろんな人に話しかけたり、
ね、
する感じで、いつの間にかグリンディさんと仲良くなってましたね。
壁をぶち壊したんでね、多分そのオッソーラ
は。そうですね、きっとそいつはとか言っちゃってますけど、ね、彼なりに、きっと、そのキャラを、
うん、
なんだろうな、ちょっとこう、遠出をするというかね、ちょっと頑張ろうぜっていう気合を入れた上で、そういうふうなキャラになってくれたと思いますね。うんうん、そういうのは、ね、大事かなと思いますね。
なるほどね。
うん。
オネストさんのクラスの方は、
はいはい、
あんまりこう、なんか体育かなんか確か一緒でしたよね。
体育はそうですね。
体育が一緒以外はあんまりこう一緒に行動することはなかったと思うんですけど。
なかったですね。
うん、
はいはい。
どんな感じだったんですかね、そっちは。
うちのクラスですか、うん、うちのクラスはね、ちょっと名字出しちゃいますけど。
うん。出していいのか
よ。イニシャ
ル。違います。名字で伊藤がすごい多かった。
ああ、はいはいはい。
ああ、
そうだね、確かに。そういうこと
ね。
伊藤がものすごいいっぱいいて、私のイニシャル K なんですけど、名字は。うん、K なのに、出席番号男子だけで12番とかだったんですよ。
あ、二桁目に突入と。
そう。めったになかった。今まで小学校でそんなこと絶対なかった。
確かにね。あからいたよ。あはいなかったのか。
あはいなかったです。あはいなかったですね。いいから始まってんのに、いいばっかりだった。
そうだよね。
そう。そういうのがあったん
で。それ出席で呼ぶときさ、伊藤はい。伊藤はいとかいうことになった
の。そう。
なるよね。だって、名字しか呼ばないもんね、だって。
どこまで行くんだっていうね。
うん。
そういうのがあったのと、あとうちのクラスはそうですね。またその、前回、ちょっとね、うちの担任のあの子の方が細いやんかっていう先生が担任だったんですけど。
はい。
まあ、その先生、なんかちょっと、天然というか、なんかちょっと抜けてるところがあるというか。
うん。ちょっと脱力感がある感じだね。
そう、なんかほんわかしてる感じの先生だったんで。
マスコットキャラクターになりそうなね。
まあ、なりそうな。まあ、体育の先生だったんですけど。
まあでも。まあ、言っちゃったらあれ、森本レオみたいな感じ、ね。
あ
れ
えホネストさん大丈夫ですか
どうしましたこれ収録事故ですか
いくら懐かしいからってそんなね、骨伝導にならないで。
これ事故ですね、これね。
聞こえないですね。
あれもう一回、あ、もう今聞こえ、戻った。ホネストさん、もう一回喋ってください。はい、どうぞ。今何言ってるか一瞬わかんなかったです。
うん。
え、本当ですか
また例の放送事故が起こりました。
途中でね、あーってなって、これひょっとしてって。
違うんです。僕の方では何が起こってたかっていうと、
はい。
グリーンティーさんの言葉が延々繰り返されてました、今。
あ、そう。
はい。
じゃあ、どういう。
ひょっとしてが何十回も聞こえてました。
どういう形で収録されてるかわかんない。
ちょっと怖いですね。うん、まあでも、このまま行きましょう。とりあえずは。
はい。
すいません、すいません。そうそう。あの、はい、うちのクラスは、でも、まあ、なんでしょうね。やっぱり、その、上3つのクラスと離れてたこともあって、
うん、
なんうちのクラスとしての一体感というか、結束力は多分非常に高かったと思う。うん、
ああ、なるほどね。
頑張ろうぜっていう。なんか先輩たちと同じ会だけど、頑張っていこうぜみたいな。
確かに会重要ですよね。
会重要。
同じクラス、同じクラスっていうか、同じ学年で同じ会だと、必ず休み時間中こう廊下に出て、コミュニケーションが発生するじゃないですか。
発生する、発生する。
なんかこう、ね、僕すごい右隣だったんですけど、あの、机の右に、ちょっと小窓がね、あるんですけど、
ね、
うん、いきなりバーって開いて、なんか投げ込まれたりするんですよ。
あったあった。
ガガラッポーンみたいな。あ、それやりすぎて、普通にそれパリンって割れてるところも何度も見ましたしね。
あったね。ガラスもね。
ガラスも。
あと、なんかなんだろう。
何してんだろう。
うちのクラスで言うと、まあ、その、さっき、うままさんに、オースオーラ〇〇って言ったような人は、あんまりね、そこまで飛び抜けた人はいなかった。
フォネストさんがそういうキャラだったというわけではない。
うん、ね、なんだろう、後々見てみると、なんか自分で言うのもなんですけど、
はいはい、
一応そのクラスの中では、どちらかというと、こう、ムードメーカー寄りというか、
あ、そう、ね、
目立つ側だったと思います、自分自身、
ね。下の階から噂話が来て、そのホネストさんのね、名前をしょっちゅう聞いてたんですよ。
そうだね。聞いてたね。
それがね、俺は知らなかったの、当時。俺の名前がそんなに。
もう言っちゃったら完全モテモテですよ。
ああ、そうそうそうそう。
あ、そうそう。
うん。
で、当時、
すごかった。
そう。当時もう一人イニシャルで K っていうね、ちょっと噂話好きな、あとは、そのクラスの女子とかのね、話を盗み聞きしてみんなにシェアするっていう、スパイ的なやつがいたわけですよ。
それはあなたのクラスですよね。
あれ？え、それ誰だ誰だ、わかんねえ。ちょっと待って。
K です。K 山ですね。
あ、言っ
ちゃった。K 山がです
ね。わかった。うん。
K 山がすごいそういう噂話とかすごい得意で。
うん。
うん。知ってる？ホネスト。モテるんだぜ、みたいな話をしてるんで、ホネストすげえやつだな、ちょっと会ってみてえな、と思ってたりしてたんですよね。
それが全然僕は知らなかったんです、当時。
まあ、隔離されてたからね、なかなか。
隔離されてる上に、はい、だって、俺のこと知ってるって、上の人たちは、だってホネストの存在知らないわけじゃないですか。
知らないですね。
だからそこの人たちから別にモテないんですよ。
まあ、まず見えないからね。
ね、ちょっと質量無視されてるからね。いや、だから、つまり、うちのクラスの中で、多分そういう話があったかもしれないんだけど、その話を俺全然知らなくて、それ知ったの、だって俺高校卒業するぐらいだよ。
遅っ !6 年後じゃねえかよ。
そうそうそう。6年後にして、ようやく、あ、お前あの時モテてたんだよって、すごいモテてたんだよって、男子からも女子からも言われました。
それはちょっと知るのをもうちょっと早めた方が良かったね。
そうだね、すごい残念。
そうだね。
うん。
すごい残念でしたね。
なるほどね。まあそんな感じでね、我々中学、うん、まあ一年、はい、中学1年の終わり頃にはもうホネストさんも、グリーンシティさんも、私も一緒になって遊ぶようになってたと。
そうですね。
まあ本当に中1だけでも語り尽くせないほどいろんなことありましたね。
一番中1が多い。はい、買ったかな、やっぱり。
やっぱ新鮮さが違いますよね、中1って。
ああ、だから、思い出に一番残るのはやっぱりね、その、やっぱり切り替わりの時期で、幼稚園から小学校ってあんまり思い出に多分残ってないんだよ。まだ分かんないからね。で、この人生の中で多分、一番のその、初めての転機、
うん、
まあ、それが、中学受験をしない人は、まあね、中学入っても同じメンツなんであんまり変わらないかもしれないですけど、まあ、高校に入るときとか、その、やっぱり大きく変わるときが中学か高校なんですよね、どっちか
に。そうだね。
で、我々はちょうど中学だったと。
うんうん。
っていうところがあるので、実際にね、その中学校で出会ったこの3人が今、こうして、ポッドキャストをやってるわけですから。
うん。
そうですね。
まあね、すごい、大きな財産になると思うんで、これから、まあ、これを聞いてくれてる小学生の方がいるかどうかわからないですけど。
うん。まあ、高校生でもいいですよ。
まあまあ、これ、この春から中学校になったり、あとは、高校になったりする人がいれば、その新しく出会う人たちと、これから一生、はい、長い付き合いになる可能性もありますので、そういう、ね、ところをちょっと頭のどっか片隅にでも置いておいて、こう、いろんな人と友達になろうっていう気分で行くと、うん、新たな新生活というか、新しいね、こう、世界が広がるのかなとか思いますね。
うんうん、そうですね。
まあ、友達が作る、友達を作る、まあ、初めのね、あれ、期間といえば、まあ、小学校、中学校ですから、
そうですね。
そこで仲良くなった友達とは、まあ、この先ずっとね、多分きっと友達で居続けるだろうと、思いますんでね、大事に。こう、たまにこう、連絡とか取ってみたりするといいかもしれないですね。
そうですね。
学校が変わってしまったりとかしても、意外にそこで偶然、こう、出会うっていう、
そう
こともよくあります、
ね。そのツールが最近 CM でやってるミクシーですよ。
前も話したね。ちょっと
話しました、
ね。話しましたけどね。ミクシー同級生ってのがありますからね。でも最近ミクシー CM やり出したよね。うん、なんか。
見たね、CM ね。
ついに CM やろうかと思って。まあ、承認制もなくなったので、ぜひ皆さん。うん、誰でもね、ミクシーできるようになったので。
そう、そういうね、ツールをも、優れている時代ですから。
はいはい。
逆にそういうので軽くなっちゃうのもちょっと問題かもしれないですけど。
そうな。
うん。気軽すぎてっていうのがあるけど。その辺はちょっと、まあね、経験していただいた上でね。
うん。
続けるも、やめるもね、自由だし、みたいなね。ミクシーを。
まあ最終的には人間関係ですからね。そこら辺は。そうですね。人それぞれの。
ネットで何でも済ましちゃおうって思うと、うん、なんか、徐々にあんまり友達だったはずが、
うん。
うん、薄くなってっちゃったりするんで。
距離感覚みたいなのは人それぞれ違うから、
そうですね。
その辺は保ちつつ、
そうですね。
という形で。中学校だけでこんだけ喋ってしまうとね。
やばいね、これ。
週1ですからね。はい。
第1時間コースになっちゃうね、これね。
でもまあ、あれですよね。高校入学の話になっちゃっても、結局、我々は、その、一貫校というか。
そうですね。中高一貫で、はい、まあ、基本的にはメンツは6年間は変わんないんだけれども、ただまあクラス替えはあるし、あとは高校から入ってくるっていうね。
編入生がね。
編入生
ね。
いたので。
ところで。うん、ただやっぱ一番大きかったのはなんだろうな。やっぱ中1、中2ぐらいまでは、なんていうのかな。まあ中学校の勉強するわけじゃないですか。
はいはいはい、
で、中3の終わりぐらいからか、2学期ぐらいからかな。なんか数1、数 A とか入り出して。
ああ、もう早くも入り出すんですよね。
そうそうそうそう。
高校の勉強が始まるんですね。
前も言ったかもしれないけど、グレード別と言ってね、数学のテストの成績によって、次の学期の数学のクラスが変わるっていうね。
ああ、そうですね。
あれでしたね。
それが初めてですね。
もう、僕3グレードまで落ちましたからね、一時期。
僕も言っても、そんなに落ちたっけ
?3 グレード、4グレード、4グレードあったかな。なんか、教科によっては。
全体で4グレードか5グレードまであった。5段階ずつクラスかな、4段階かで。一回数学3グレードまで落ちましたよ、僕。
あ、マジっすか？
落ちたよ。
あー。なるほどね。
で、わたあめみたいな髪の毛したおじいさんの先生いたじゃないですか。
いましたね。
あー、いましたね。
通称ベジータと呼ばれる。
その人の授業はもう本当にね、僕にとってはちょっとわかりにくかって、
うん。
で、抜け出さないかんと。
なるほど。
で、それが高校1年生だったかな。で、そこから徐々に、頑張ったっていう感じはありました。
そこから抜け出そうという気持ち一心で。
そう。わたあめから。
あれ良かったかもしれないね。
そうです。わたあめから抜け出して次は、なりますかな。
女の子。
なりますという口癖の人がいたんですけど、その人のところに行って。
そのさ、なりますって言い方さ、あれだよね、グリンティーさんがずっと言ってるだけでさ、
他の人から
聞いたことないんだけど、
そのまだ。いや、なりますって言ってたよ。
言ってた、言ってた。言ってた、言ってた。私もその先生、中学校の時に受け持ってもらったので。
そうそうだね。中学校の時一緒のクラスだったもんね。
そうそうそう。2年でしたっけ？中2の時ですよね。
そうそう、中2の時だ。
そう、中2の時に、なります先生にね。出てもらって。一時期ちょっと、誰かがね、生徒とその先生が喧嘩したことがある。
喧嘩してね。
大変だったんですから。もうそういうこともありつつっていう話ですよ。うん、
なるほどね。
まあ、まあ、だから、
ええ、
いろいろね、挫折も
あります。グレード制なんてないですよね。
普通はないんじゃないかな。ただまあ、特進クラスとかなんかそんな分け方をして、いきなりホームルームのクラスがバッと分かれちゃうみたいなのはよく聞くんだけど、
ああ、そうね。
なんか、毎学期ごとに数学だけクラスが変わるみたいなことあんまないと思うんだよね。
ないでしょうね。
あと英語もありましたよね。
あ、英語も、あと古典もそうじゃなかった？
ああ、そうそうそう、古典もそうだった。うん、そうそうそう。
物理とかもそうだったよ。ま
あなんかアメリカの制度というか、先生のところに授業を受けに行くスタイルとちょっと近いのかもしれない
です。ああ、そうだね。
そういう感じで。
毎回変わるっていうね、こっちが移動していくっていう。
科学もグレードあったよね、確かに。
科学もあったね。
物理もあったよね。
物理もあった。
全部グレードじゃん。
ほとんどはそうだったね。
で、結局自分の机に戻ってくるのが帰りとかだから、
そうそうそう。
戻ってきたらすげえ落書きされてたりするんですよ。
うん、ああ、あるね。
あとなんか。会話がされてたね、うん、その中で。
なんかもう、彫刻コンパスかなんかで掘ったようなのが。
あったあったあった。
結構ダメージが深刻だったりして、やべえと思ったりしたんですが。
自分のせいだと、ね、言われてしまうからね、ホームルームの時に。
ね。
でもあまりグレードの話するとこう、リスナーの方には全く、興味のない話かもしれない。
あまあでも、そんなね、なんていうのかな、結構シビアな世界っちゃシビアな世界ですよね。グレード上がった、下がったっていうね。
まあ、その、我々はその高校というよりも中学が大きな転機だったわけですけれども、うんはい、どちらかというとね、こう、まあ、中学受験をされない方の方がこう、一般的に多いわけですから、うんまあ、一般のその、普通にこう、公立の小学校、中学校行った方は、初めて、こう、大きくね、うん、受験というものを挟んで、大きく変わるのが、高校受験。まあ、
そうですね。
そこの段階でもう、ご就職される方もいらっしゃいますし、
うん、
初めて、こう、みんながバラバラになる地点が多分高校に行
く。はいはいはいはい。
なので多分、そこが一番大きく、うん、卒業というものが、こうも悲しいものなのかって感じるのが多分一番多いのが、中学卒業から高校入学っていう。
ああ、そうだよね。
ところでしょうね。
ちょっと、わかんなかったのが、中学3年なんですかね。グリーティンさんからの話聞いたんですけど、
うん。
グリーティンさんのクラスの、ね、担任の先生が、中3の卒業式の時になぜか泣いたっていう。
はい、ああ、あったね、そんなこと。
高校でまた会うじゃんっていう。
ああ、あれは、
楽器を変わるだけで。
なんだったかな、なんか中学校の段階で辞めてっちゃうっていう生徒も何人かいたんですよね。
何人かいたので、うん、このクラス全員集まるのはもう今日が最後だってことで、
そんな感じ
が余っちゃって、みんなそれぞれの道をね、とかいう感じで、
お差し寄り
って。で、そのモノマネをだってグリーンティーさんがするんで、
そんなこと。
してたんで、いや、してたんで僕はそれすごい面白いって積もってたんですよ。
3年生の頃のグリーンティーさんの担任って
M ですね。
M です。
M ですよね。うん。あ、そうかそうかそうか。歌歌ったんでしたっけ？
歌歌いました。
泣きながらそのまま歌を歌いました。
武田鉄矢の歌を歌ってましたよ。
武田鉄矢を歌い出したんですよ。
そうそうそう。
一人ですよね、先生が。
一人で、一人で。
読書。まるまるまるペケペケさんよね。
そうです。
完全にもう伝わってないとは。
伝わってない。
すいません。ね、変わった。リスナーの方に分かる話しましょうか。
はい。まあそんな、旅立ちの話を、なんていうか、卒業とか、ね、うん、旅立ちの話をすると、どうしても、内輪向けになっちゃうんで。
もうちょっと、外向けにね、話
ただ、まあ、あれ、アドバイス的には、あれ一つ、我々ね、すごい、良かったなと思うね。やっぱり、その、先生に対しての、アプローチというか、
そうだね。
変な意味で、その、ごまするとかじゃないですけども、我々は、たまたま、こう、結構パソコンとか、よく好きだったりして、
うん、
我々で、パソコンやろうぜ、みたいな感じでね、始めたのも良かったですよね。で、それがやっぱり情報的にまだパソコン使い慣れてない先生方にとってみれば、まあ、はるかに我々の、まあ、子供が取り込むパソコンに対する知識ってすごいものがあるんで、うん、ちょっと教えてくれよみたいになりますよね。やってくれよみたいな。
うん、あります
ね。そこで我々はすごい、まあ、こう、断ることができなかったっていうのもあるんですけど。
まあでも、ある意味でその大きな信頼感というか。
信頼感生まれて。
うんあいつらに任せとけば大丈夫だっていうのが、はい、そこの学校の先生、ほとんどの先生に広まったというか。
そうですね。なぜか、
う
ん、僕があんまり絡みのなかった先生とかと話すときも、すごいよくやってくれてるね、みたいな感じで接してくれてるんで、なんか。
結構最初はさ、うん、めんどくさいなと思っちゃうんだよね。その新しいいろんなこと頼まれたりとか。
そうなんですよね。
で、慣れない人からいろいろ言われたりとかすると。だけども、まあそれをなんとか頑張って、って見ようって思ったところで、うん、意外にいい結果を生んだんですよね。
そうそうそう。だから新しいことするのはまあ最初はちょっとねめんどくさいと思うかもしれないですけれども、
う
ん、
そうそう。
それはまあ絶対自分のためにはなることなので、そうそ
う参加した方がいいです。
うん、そう。参加です、ね。確かにそうね。
絶対文化祭とか体育祭とかねそういうやつってめんどくさいって思うじゃないですか。
うん、そうそうそう。
でまあそこで参加するかしないかは。参加した方が絶対いいですね。
絶対得です。皆さん。
絶対得です、
ね。もう、大切だからもう一回言いますけど、絶対得ですよ。
絶対ですね。これなぜか知んないけど、うん、当時我々もすごいめんどくさいなと思ったりしたこともあったんですけど、 絶対後悔しますよね。そうそう。この年の文化祭、もっとこうすればよかったなとかって絶対あるんで。うんうん、
やっぱりね、一番大きいのは、後々思い出に大きく残るんだよね。
ああ、そうだね。
みんなでこういうことをやった。しかも、どんどんね、年を重ねるごとに、こう、みんなで一緒に何とかやるっていうことが少ないわけですよ。
うん、そうそうそう。
少
ないわけです。どんどんなくなっていくんで。
やっぱり中学高校って一番そのクラス単位とか、まあ、縦のつながりで、まあ、体育祭だったりとかっていうのがあるので、そこでみんなで一緒に何かに向かって頑張るっていうのは、本当に中学高校で体験しておくのが一番、
うん、
ね、
そうだね、
素敵なことだと思うし。
普段一人でできることを毎回繰り返してても何の反転も、発展もしないからね。
そうそうそう。
そうですね、なんかこう無理だなと思ってることも実際やってみるとできちゃうんですよね。意外に。
できちゃう。
そうそう。
それがなんか一つステップアップになってるはずですからね。
まあそれも一つのね、社会勉強というか、経験として大きく自分のためになることなんで、
うん、
本当にこれは、まあ聞いてくださってる、これからね、中学校、高校、
うん、
まあ大学に入る人たちにとってもやっぱり大切なことだと思うので、
うん、
ぜひ実行していただければなというふうに思います、
ね。そうですね。はい。
そうですね。まあそんな感じで高校を卒業しましたね。
卒業する。
その時はあれですか？泣きましたか？やっぱり。
まあでも、
多少うるっとは来ましたけど。
うるっとは来ましたね。まああと、やっぱり高校3年生の時が、うん、やっぱりなんかクラスとして結構固まったっていうか、
固まりましたね。
まあ、受験に向けてっていうのがあったりとかして。
みんなでめちゃくちゃ辛い時期を乗り越え、うん。
その1年って結構でかかったかなと思うんですよね。
でかかったですね。
まあふざけてセンター試験まであと31日とか書いてましたけどね、黒板のところに。
あれ、周りからしたら相当嫌な奴らですよ、俺たち。
なんか顔文字とかそこに書き込んだりとかしてなんかふざけたようなね。
その写真残ってますけど。
お前らね、まあ、俺たちはそんなセンター試験前なんかちょろっと言いましたけど、遊びで受けてるようなやつ。
まあでも本気でやってましたよ。本気でやってました
よ。ね、
いろいろ本気でやってましたけれども、はい、まあでも、ね、いろいろ進路はどういう形で決まるかわかりませんけど、でも不安な時期はたくさん乗り越えて、でもあれは絶対一人じゃできなかったですよね。放課後とかみんな残ってやってる人が多かったですしね。
多かった。
その中でいろいろ、まあ励まし合いながらみたいなところも
結構あったと思う、ね。やっぱ一人で抱え込むとやっぱり辛い話じゃないですか。
うん、そうです、
ね。そうだよね。
やっぱりこうシェアすることでね、悩みなり、その進路先であるとか、そういうのを、まあ、正直にこうね、友達とかに打ち明けたり、
そうだよね。
なかなか親とのね、コミュニケーション取りづらい時期ですよね、そのあたり。
そうそう、
喧嘩ばっかりの。
ね、
で、進路でね、絶対親と揉めるんですよ、多少。
あ
こんな親がね、いいね、それとか言う親少ないですよ。
うん、そうだね。
あんた、どこどこでにしなさいとか、うち金ないよとか、絶対そういうのいろいろあるんですよね。
うん、
でも、しょうがないことも絶対あるんですけど、それはまあ、それでしょうがないと、うん。なるべく多くの人とそういう話をすることで、その突破口が生み出されるかもしれないんで、
うん、
まあ、この辺はマジな話、うん。
そうだよね。
問題が大きければ大きいほどいろんな人と話した方がいいですね。
うん、誰かにこうずっと頼り続けることはもうできなくなっていく時期なんですよね、うん、その辺から。
そうですね。世界がだんだん大きくなっていくというか。
だからもう一人でもうやる分もあるんだけど、でも、やっぱり周りと相談しつつ、ね、自分自身を作り上げていくみたいな大事な時期では。あるかなと。
そうですね。
あと、その、中学高校で出会った人っていうのは、本当に、まあ、さっきも言いましたけど、本当に一生付き合える友達になる可能性が非常に高い人たちが、本当に中学高校の人たちなので、うん、これからね、新しく高校生になります、中学生になりますっていう人たちが、もし聞いているんであれば、
うん、
本当に、こいつと親友になれたらいいなっていう、こいつと親友だったら楽しいだろうなっていう人をぜひ見つけて、まあその中で裏切られたりとかね、多分いろいろあると思います
ね。まあね。
中には。それは多分絶対経験することなので、
うん、
経験するなら早い方がいいしね。
挫折とかそういうのは早い方がいいですよね。
絶対そうです。うん、なので、そこでいろいろ、その人間関係の、ごちゃごちゃだったりね、いろんな、まあ、いろいろあると思うんですけど、それを経験する場としてね、うん、中学高校はぜひ真面目にね、取り組んで、
そうですね。
いただければいいのかなというふうに思います。
うん、まあでも、高3にもなってなんか鬼ごっことかしてましたけどね。
うん、
してましたね。
駆け上がってましたからね。はい。
はい。
まあ、あと一つ。
はいはい。
ここ最後に、はい、一つ大失敗というか、僕とね、うん、グリーンティーさんが、ある先生に対して、いきなり評価が悪くなってしまった事件がね、一個だけあったんですけど。
あら。
あれ？
帰り道にね、僕とグリーンティーさんで歩いてたら、遠くの方からね、国語の先生が歩いてきたんです。
それか。
ああ、それか。
国語の先生が歩いてきて、おばさんなんですけど、おばさんの先生が歩いてきてだと。はいはい、で、そのさらに遠方に、うちらが帰るためのスクールバスがね、ヒューンってこう来てる、ファーって来てたんですよ、はい。で、普通我々それを見て、あ、バス来たねっていうところをですね、うん、なんかこう、バスを英文字で書いた時のローマ字読みをして、ブスが来たと。
BUS ね。
BUS が来た。ブスが来た、ブスが来たって大声で言ってたんですよ。奥を指さしながら。
バスのことを言ってたんだよ。
そう。
バスのことをブスって言っただけなん
です。いや、でも、これだってもう、どうしても誤解解きたくて解けなかったっていう、残念な感じなんですけど。それを正面で聞いた先生が自分のことだと思い込んじゃった。
そうそうそう。
ブスが来たって私のこと言ってんのみたいな感じになってたと。で、僕らその時それをそう気づかなかったんですよね。うん、
気づかなかった。
ね。でも、確実に。
僕ら普段からさ、バスのことブスって言ってたからね。
言ってたね。ふざけてね。
ふざけて言ってた。
そしたら、次の国語の成績がガクンと下がった。
二人とも下がったんじゃないね。
二人とも超下がった。で、
マジで？
マジですよ、これ。なんでだろうねって言った時に思い出したんですよ。
そう。あれしかない。
うん。もう、このことだな。うっすら曲にあったんで、これだーって。で、かといって、こんなの弁解しようがないじゃないですか。実際
あれは違ったんですよと。
ブスとか言ったけど、それ先生のことじゃないですとか言って言えないんですよ、なうまく。
説明しようはないよね、
説明できない。
で、向こうからしたら別にそれで避けたわけじゃないしって言われるしね、当然ね。
そうそうそう、そういう風になるし、余計関係が悪くなっちゃうと思ったんで、もうその成績はそれで我慢して。
そうだね。
まあミスった。大人の対応したね。
ミス。これはミスなんだ。しょうがないと。
なるほど。
まあくれぐれも皆さん先生に対しての陰口とかね。
そうですね。まあ、
うちら全然悪いこと言ってないん
で。わけじゃない。まあくれぐれも女の人の前でバスが来てもブスが来たとは言わないようにした方がいいですね。
そういうね、気づかないところで、
人を気づけてることある。
先生敏感なんですよ、やっぱり生徒にこう、どう思われてるのか。変なあだ名つけられてないだろうかと。ベジータとかね、渡辺、そんなね、名前、まさかつけられてるなんて本人は思いもしないですからね。
そうですね。
まあ、ベジータはまだかっこいいかもしれないけど、渡辺っていうのはちょっと、
渡辺かわいそう。あとは T 線とかもかわいそうだと思う。
いたね。
T 線ってもう人じゃないじゃないですか。
まあでも、先生にあだ名をつけるのは、やっぱりね、こう、中学高校の楽しみの一つでありますから、
ね。そうですね。
まあ、周りが呼んでるのに自分だけね、ちゃんとした呼び方で呼んでたらちょっと浮いちゃいますからね。そこはまあ合わせていくっていうのも大事ですけど。
はい。
まあ、そんな感じですかね。
そうですね。
そんな高校時代がありつつ、今度は
何の参考になるんだろうっていう話になりつつある。
本当にね、ただ、大事なことは何回も言ってますけど。
重ねて言ってるんで、ね。ってことで、ね、無理やりですけども。
もうなんか、中学高校しか終わってないのに、だいぶ時間経った。
43分ですね、今ね。
もう、そうですね、途中で放送事故も。
はい、
起こりなさってるし、今回ちょっとグダグダなのはもう分かってるんですが、
うん、
もう、続けて大学生活に入っちゃいましょうかね。
うん。
つっても、どうなんでしょう。ここからは我々それぞれ違う大学に
入りました
。そうです
ね。バラバラの大学、ね。
なのでそれぞれの入学の話は我々自身もお互いそこまで話したことないんで、
う
ん、ちょっと一人ずつ伺いたいかなと思うんですけど、うん、大学入学の初めの時に感じたことや、その、まあ、こうした方がいいよっていうようなのね、ありますかね。
まあでも、どういう風になっても同じですよね、中学やら高校やらと。基本的にはね、友達をまた新たにね、輪を広げていかなきゃいけないっていうところがあるし、ただまあ、なんていうかな、一人暮らしする人がいるんであれば、やっぱりその辺の身の回りのことも今までよりもやらなきゃいけないっていうところがあるけど、まあ大変な部分もあるんだけど、今までよりも自由度が広がるよね。
そうですね。
そこが結構ね、楽しいところなのかなって僕は思ってるんですけど。
まあ、大学はそうですね、入学、うん、何がその中学高校と違うかというと、やっぱり こう、今、高校でバイトを禁止されてる方っていうのは結構いると思うんですけれども、うん、
はい。
それが大学になってね、初めてバイトは自由にできる。
そう
です
ね。髪型もね。
とか、うん。
自由。
そういうの多くなる。
だから、初めて自分で働いて自分でお金を得るっていうことをする人が結構多いのかな。
うん、
そこで、やっぱりお金をね、今まで親からもらってたところがあるんですけれども、それを初めて自分が働いて自分で得たお金っていうのが、いかにこうお金を手にするのが大変かっていうのを知る場がまず一つ。
そうです
ね。あるっていうのと、やっぱり大学生活で一番違うのは、まあサークルだったりっていうのがありますから、そこでこうね、今まで部活動に似てるけどちょっと違った、
うん、
ものっていう。他校ともつながりがあって、他校と一緒のなんかサークルに入るとかっていうのもありますから。
はいはい。
そういった。
そうそうそう。
まあ入学の時はすごいサークルの勧誘とかね。
うん。
今まで絶対なかっただろうっていうような
のもあります。はい。でまあこれ関東の大学の方に結構話が限定されちゃうかもしれないんですけど、一応僕がこれはおすすめっていうね、サークルの決め方なんですけど、まあ、とにかく勧誘がすごいことになってて、で、きっと初めてできる大学の友達たちも、このサークルにする、このサークルにするみたいな感じで盛り上がると思うんですけど、
はいはい。
やっぱり結局自分の趣味っていうかね、に、がきっと終わりになるんであれば、
うん、
そのサークルがいいと思うんですよ。で、もしそのサークルがなければ、うんその近くの大学で必ずそのサークルがあると思うんですよ。
はいはいはい、はい。
で、そこに参加すると、絶対いいと思いますね。
まあ、だから、同じ大学に限らずっていう、ね。
限らない。で、そこが結構みんな、そこの選択肢がないんですよね。同じ大学でのサークルで済ませちゃおうと。
ね、
まあ、だって、めんどくさいですもんね。だってその他の大学に行くっていうのは。
確かにね。
確実にそこで、コミュニケーション取ると、その、出会える人数が2倍になるんでね。その大学と。
そうですね。
他校と。
うん
やっぱりそこで大学時代になってくると、やっぱりその先の社会人っていう時の人脈にも影響するんですよ。言ったら、そこで、まあ、例えばいきなりこうね、将来のビジネスのチャンスを握るであろうキー人物と出会うとかね。
ああ、そういうのはもしかしたらね。
そういう人たちが出てくる。うん。小中学校ではまあそういうことじゃなくて、ただ友達と遊んだりして成長していくっていうのがあるんですけど、やっぱ大学っていうのは、その先の働くっていうね、
うん、
ことが、間近に迫った最後の学生という、まあ状況でもあるんでね。未来をこう常に見るという意味でね、サークル選びからいろんな選択肢があるんで、一個にこう、同じ大学の中だけでとか、あとはもうめんどくさいんでとか、そういったところで、幅をね、狭めていくと、後々後悔するかもしれないよっていうね。まあ、かもしれないってだけなんで、全然サークルしなくても全然自由にね、
はい、
楽しく通ってる人たちも大勢います。
生き方っていうのはね、自分で考えなきゃいけない、本当に、重大な、重要な期間ではあるよね。
そうね。
うん、
まあ、私なんかサークル入ってなかったですからね。
まあ、もう、そうかな、まあ、
サークル入っちゃうとあれだよね、バイトができなくなっちゃったり。
そうそうそう、そう、うん。どっちを取るか。私はバイトを取ったので。
はいはい。
そうだね。
バイトはバイトですごいいろんな、
そうですね。いきなりも働くんでね。お金ももらえるし、うん、社会的に。
大学生、サークルだと大学生のつながりだけれども、はい、バイトだと本当に上の方から。
うん、まあ、そうですね。社会人のつながりっていうのも出てくるかなと思うんですね。
あとは、僕は、家庭教師というか塾の講師をやっていたので、
うん。
それこそ、教え子っていうのができて、いろんな人のね、下から上までのつながりがこう、広がったんで、うん、すごい、まあ、ある意味では良かったのかな。
そうですね。やっぱりそこで言うと、大学っていうのは、大学だけじゃなくて、それ以外の、ものも、ね、いろいろ、バイトに限らず、なんかこう自分で活動してみるとかね。
うん、そうですよね。まあ、ポッドキャストもそうかもしれないね、これ。
ああ、そういう意味だ。
もしかしたらね。
できる人たちでね、やるっていうのも一つあるのかなというふうに思いますね。はい。
まあ大学はそんなもんなんですかね。大学に入ってからちょっとしばらくの間我々もちょっとあんまり会わなかった。
そうだね。なんかエキストラとかにちょろっと僕は出て、あとお二人は結構出てましたけど。
はい、私は。
僕はもうなんかもう東京から非常に遠いところにこう隔離されてた感じありますんで。
そうですね。
なかなか出れないっていうのがあったんですけど。まあでも都内とや、まあ都内の、なんていうか大学の暮らしと郊外の方の大学の暮らしってまたちょっと違うでしょうね。
そうです
ね。
うん、まあそれも含めて新生活、うん、まあ大学ね、新しく 新生活を始めて一人暮らしなんか始めちゃったら、親のありがたみとかね。
そうだね。
一人暮らしね。
感じることと思いますので、まあ、それも含めて一人暮らしでいろいろ、あ、これなきゃ大変だな、ああ、親っていうのはこういうのをいつも考えて、俺たちの世話してくれてたんだとか、
うん、
あ、こういうの全部一人でやんなきゃいけない。風邪をひいた時には全部一人で ね、あの、しんどいのに、薬を買いに行かなきゃいけない。誰も何もしてくれない。ああ、どうしようっていう、その苦労もおそらく一人暮らしをするとね、多分感じると思いますので、ここで、あの、親のありがたみを感じる人も多いのかな。
そうだね。うん、その風邪ひいた時の孤独感は偉い大変だね。
いや、大変だね。帰宅気がしないですね、もう。
ね。
誰も助けてくれないからね。
下手したらこのまま死ぬんじゃないかっていう。
そういう感じ
の不安もね。
うん。
ありますね。
そういうのを体験できるのが、もしかしたら大学なのかなというふうに。
はい。
やっぱ大学に入ってからも、割とそれで一人暮らしとか始めた人たちも、なるべく、そのね、親と、メールなり、電話なりで、
そうですね。
コミュニケーションを密にしておいたりするっていうのは結構大事かもしれないですね。
そうですね。
絶対親寂しいですよ。その、一人暮らし出ちゃった後、うん、結構親の方からメールとか電話が来るっていうケースは多分多いと思うんですけど、
そうですね、
こっちから親にね、ちょいちょい連絡するってことがなかなか少ないと思うんですよ。
うん、
で、やっぱり親はそういう連絡たまにね、来てくれたりするとすごい嬉しいと思うんで、
はい、
うん、なんか、そういうところでね、ありがとうみたいな感じになったりすると、こう急に、うるっと来てね、うん、泣いちゃうと、ね、
そうですね。
こともありそうです。
まあそういうこともね、多分あると思うので、ぜひ、親も大切にしつつ、どんな番組だ、おい。
ね、もう NHK 教育ですね、これまた。
教育になっちゃってきた。まあでも、それも、やっぱり、今までこう反抗期を過ぎて一人暮らしをして、ようやく親ってやっぱりこうすごいんだな。こんなに俺たちの世話をしてきて、ね、文句も言わずに自分たちの世話をしてきてくれてるわけですから、すごい、ありがたいなっていうのを感じていただけるのかな。まあ、ね、まだ実家から通ってる方は、まあ、そういうのもあるんだっていうのもちゃんとね。うん、
いや、本当にね、当たり前のものっていうのはね、当たり前であるうちは価値が全然わかんないものなんですよね。
そうなんですよね。それがなくなって初めて、ね、
そうそうそうそう。
あれは大切だったんだ。なくして初めて気づく。ありがとう
ございます。なんか歌の歌詞にありそうな。
うん、なんかね、もう何万人もの人たちが語り継いできた話もしてるようなね。
そうですね。でも、やっぱそうなんですよ。
そうなんですよね。
当たり前って、本当は当たり前じゃないんだよね。
そうだね。
誰かがずっとやってくれてることを、なんかそれが当然っていうふうに思うかもしれないですけど、それは実は当然じゃなくて、ある人の努力があってこそ成り立ってるものなので、
それ
に気づく、気づけるのがいい。気づける人になってほしい。
まあでもその気づくきっかけってやっぱ新生活なんでしょうね。
そうだ、ね、
当たり前のものが多少崩れるじゃない。入学であろうが、ね、入社であろうがね。うん、その機会を大切にしてほしい。
実家から近い大学とかに通ったりする人であっても、やっぱり、うん、で、も、まあもしできればでいいんですけどね、その、うん、出て、家を出るっていうのはまず一つ、大きな成長の、
ね、そうですね、
うん。必要なものですよね。
そうですね。
一人で暮らすということの、辛さというかね。逆に楽しい部分もありますし。
そうだね。
うん。
まあ、それも含めて。まあ、それと似たような環境になるのが、おそらく、まあ、新入社員。
そうですね。
会社に。
社会人ですね。
ですね。はい。
ここからは、ホネストさんをメインにね。
うん、ホネストさんメインで行きましょう。
ホネストメイン。ホネストさんには前、ビジネスマナー特集みたいなものも、
ああ、組み
いただいてるので、ね、もう社会人スペシャリストというね、肩書きを持って
そうですね。
しくないという。
社会人スペシャリスト、ホネストさんでございます。よろしくお願いします。
第2回のね、新社会人に向けたビジネスマナー講座、やっていきたいと思いますけれども。
はい。何かこのワンポイント。
そうですね。ポイントを教えてほしいですね、やっぱりね。
やっぱりね、前回のそのビジネスマナー講座でも、お話ししましたけれども。
はい、挨拶ですか？
はい、挨拶はやっぱり非常に大切。で、ね、この前、なんだったかな、ミクシーのコラムかなんかで、先輩社員にアンケートを取りました。新入社員の、何？見た目というか、その印象が良くなる、7つのキーワードみたいなのが確かあったんですけど、やっぱり1位はね、挨拶ができる人。 これが一番印象がよく映るっていうふうに書いてあったので、うん、挨拶はやっぱりきちんとしたいですね。で、社会人になるっていうので、その大学とまたさらに違ってくるっていうのは、うん、同じ職場で、本当に上は60代、50代、60代の人から、本当に20代の人たちが同じその場所で働くっていうのがあるものが初めてじゃないですか、おそらくね。
はい、そうですね。
まあ、バイトで上の人と絡んでる人はまた違うのかもしれないですけど、
うん、
やっぱりそういう本当にお金につながる、大きなお金につながる仕事っていうのは、多分そこで初めて、うん、まあ、体験することになるでしょうから、まあ、わからないことだらけですよ。やっぱり新社会人っていうのはね。うん、そうですね。その中でちゃんと、生き残っていくために、まあ、挨拶から始めて、
うん、
で、どんどんどんどん自分のそのスキルも一緒に上げていくっていうことがやっぱり必要なのかなというふうに思いますね。
うんうん、僕も気づいたんですけど、大学時代やっぱりちょっと怖い相手というか、苦手な人とかいろいろいるじゃないですか。
はいはいはい。
で、そういう人たちを無視したりできるじゃないですか、全然ね。
そうですね。はいはい、はい。
だけど、社会人はね、社会人になっちゃうとそれとは違って、そういう人たちとも仕事をしなきゃいけない。
うん、
し、やっぱり同じフロアで働いたりする以上、絶対にそのコミュニケーションを避けて通れないわけですよ。
うんうん、
でそういった時に僕も自分で経験したんですけど、自分から挨拶をして向こうも挨拶してもらうっていうやり取りが一回発生するだけで、
うん、
苦手だとかちょっと距離があるなと思ってた人がすごいグッと距離が縮まった気持ちというか、
うん、
なんかこう、苦手な人は苦手であり続けるんだけども、表上そういう変な風にならないような、協定が結ばれるというかね。
協定。
挨拶を通じて。うん、で、挨拶しないと、それがはっきりわかんないんですよ、お互い。
ああ、そうだよね、う
ん。いきなり殴りかかってくるかもしれない、ね。そう、究極な想像しちゃう。
まあ、潤滑油だよね、挨拶っていうの。
そうですね。潤滑油になってくれると思いますんで。
うん、まあ、それが、
うん、はい。
なんでしょう。その、やっぱり、どうしてもね、表面上の付き合いっていうのは、絶対に発生するもんだと思います、社会人は。で、全員とうまくやっていくっていうのは、なかなか難しいことで。
そうですね。
そういうのがあるので、ぜひ、まあ、本当に、全員と表面上だと、さすがにそれはね、ちょっと、自分の吐け口がないというか、ないので、上の方とは本当に上と下、上下関係を、ある程度しっかりしつつ、まあ、仲良くなる先輩、社員、上司の方がいれば、そこは仲良くなっていただいてもいいと思いますし、
ね、
あとはね、同僚はやっぱり同じ、本当に自分たちの立場が同じなので、
うん、
同僚にはちゃんと、本当に愚痴れる相手じゃないですけど、
うん、
ある程度こう、みんなで一緒に愚痴って発散ができるような、うん、人たちっていうのも、人間関係としてね、養っていくのが一番いいのかな。だから先輩といるとやっぱりさ、気使うじゃない。
うん、
まあ、どこ行ってもそうだと思うけど、
ね、
仲いい先輩だとしても、やっぱり、うん、気使うってことは絶対あるので。
先輩はずっと先輩であり続けるんでね。
そうですね。
お笑いなんて見てたらそうじゃないですか。僕だって高校時代とかにつけてたら、すごい吉本の芸人が先輩とかに対して、売れてない先輩に対してすごいね、謙虚な姿勢で話してるじゃないですか。
ああ、そうだよね。
兄さん、あれですやん、みたいなね。結局兄さんは兄さんのままだ。
そうだね。
で、なんでこんな風に扱わなきゃいけないのかなと思ってたんですけど、やっぱりそれは社会人になってね、感じますね。上の上下関係っていうのが、まあ、ある意味日本での、まあ、暗黙の地に守られてきた歴史の中でね、うん、必須事項というか。
まあ、日本独特なのかもしれないですけど、まあ、でもまあ、それは大事な部分があるからこそ守られてきてるんでしょうからね。そうですね。
アジア圏は確かこんな感じなんですよ。
うん、
韓国も中国も、そうですね。中国なんかで言ったら、社長に話しかけられないみたいな。
ああ、そうなんだ。
話って聞いたことあるんで、上司から部下に話すのはありだけど、部下からはなかなか話しかけられないと。
一方通行。
一方通行。でも日本は結構フランクですね、その辺。
そうですね。
部長みたいな感じでいけるし、みたいな。
ね、まあ、部長の人柄にもよると思うん
ですね。まあ、そうだね。
まあ、そっちはそうですけど。ウィス社長みたいな感じで来ても困ると。スイスみたいな感じでね。社長あれっすか、ネクタイ変えたんですかみたいな。
今日のネクタイ、いいじゃないですか。女の子のところですか、今日行くの。
うわ。
まあ、その会社の規模にもよると思いますけど。
まあね、どれだけ距離感が近いかっていうところだろうね、それは。
本当に大企業というか、一流の企業になると、ペーペーの奴らは、 あの、社長に会うことすらできないですから。
そうね。あの、会社、日本は本当に大きな会社は超大きくて、小さい会社は本当に数人規模からあるんで、うん、そのどれに入るのかは皆さんのね、選択と、運と、運命のね、導きによって選ばれ、そこに入るんでしょうけども。
まあ、大きいからいいってことでもないですからね。
そうなんですよ。どっちにもメリット、デメリットあるって。
そうそうそうそう。
できれば両方経験したい。自分、まあ僕もそう思うんですけど、両方経験し、今中くらいなんで。
うん。
大中小すべて経験してみたい。
そうね。なんか小さいからダメってこともないだろうし、大きいからいいってことは絶対ないので。まあ、大きいのはあんま良くないよ。いや、まあ、自分の会社が大きいって言ってるわけでもないんだけれども、きっと世間的に言えば大きい方じゃないですか。
そう
ですね。うん、大きいっていうのはやっぱり周りからはすごいなんかこうさ、なんていうんですか、立派っていうイメージ。
知名度もあるしね。
立派しやねえ、みたいな、なるけど、やっぱ内面で行った時に、自分のその自由度というところでね。
そうだね。管理体制とかそういうところで不満とかもあったりするかもしれない。
あと、やっぱりその、たとえ新入社員だろうがなんだろうが、その、会社に入ってしまえば、その会社の一員なんですよ。つまりその会社の名前を背負わなきゃいけない。
そうだね。
つまり新入社員で得意先に行って適当な説明をしてしまうと、
はいはい、
その新入社員の評価じゃなくて会社全体の評価になっちゃう、
ね。
あ、それはね、会社の大きさ関係なく会社自身が背負ってしまう会社というものの特徴だよね。
う
ん、
そうだね。
でもやっぱりそのリスクの大きさ、まあ本当に、はい、あの少人数でやってる会社であれば、あのなんだろう。まあ、リスクはあるんでしょうけど、やっぱり違うと思うんですよ。その、なんか、新入社員がね、まあ、軽々しく言って。
気の持ちようだと思うけどね。まあ、大きいと思うか小さいと思うかっていう話であって、それは。まあ、大企業だからとか。
まあ、そうですね。まあ、そうなんですけど、うん、やっぱりあの、でも緊張感はね、多分半端なく違うと思う。まあ、
確かにね、うん。
あの、言ってる側はね。なので、うん、まあ、そういうのもありますんで。いや、でも、まあ、会社の、大きい小さいとかそういうことは別に大きいからなんかしっかりしなきゃいけない小さいから適当でいいっていうわけでは全然なくて
ですね。
あの本当になんだろう真剣に取り組んでもらってでもやっぱりその中でも全部受け持ってるとパンクしちゃうので新入社員だからといって、うん、俺全部やりますってやってると最近流行りのうつ病ってことにかかる人が非常に多くなってますので、うん、皆さんぜひねあの断る力
ノーと言える日本人にな
る。ノーと言える日本人に、なって、早いとこなると、やっぱり、劇的に変わると思います。
ああ、やっぱり自分がどこまで限界かっていうのもあるからね、分かってないといけないよね、そういうところ、ね。
限界をちゃんと言える人、
う
ん、
そうだね。
そうじゃないと、先輩社員は、お前、あの、経験だ、これやれ。うん、経験だ、これやれ。ボンボンボンボン。
すべてそのね、言い方によって、そう。どんだけでもやらされちゃう部分もあるんで、どこで、あの、自分の身を守るかっていうところがね、
うん、
難しいけれども、まあ最初のうちはやっぱり飲み会では破棄やら、出来もしない仕事で徹夜をし、体調を崩しっていう、まあこの3つくらいはね、連続してなっちゃうと思いますね。ま
あ、どういうふうにやっててもなっちゃうかもしれないところはあるかな。やっぱり
一発食らった方がいいかもしれないね、その。
まあ一つ結果としてね。
一発食らえば限界もわかるしねっていうところもあるかもしれないね。
でもまあ、ある程度その、最初の経験は非常に必要だと思うんですけど。
なんか、失敗を恐れてると、その分、あのね、幅が狭まっちゃって、チャンスも少なくなっちゃうんで、一通りちょっとまあ、経験してみて、
そうですね。その限界を知った上で、ちゃんと、あの、それはちょっと今無理ですっていうような言い方ができるような人間になれば、多分、あの、強いと思いますよ。うん、今後ね、
うん。僕は結構話をすり替えるっていうのが結構得意なんですよね。
ああ。
そういえばそれです。そういえばあれがですね、みたいな感じで、少し自然に、あの、バイザウェイですか？
バイザウェイ？
バイザウェイみたいな感じで、こう、英語で言ってもいいですよ、それ。バイザウェイとか言ってもそういうことで結構普通に話それるんで。
あれそうかね。うん。
あの、口癖、バイザウェイにしたらいいんじゃない？
あだ名がもうバイザウェイになりそうですよね。
バイザウェイ。
もうバイザウェイって。
バイザウェイだって。
いや、そのうちビジネスしてるとやっぱりね、海外の人ともそういう仕事をね、始めることもあるんで、英会話を身につけておいた方がいいと思う。
あ、英語
をちょいちょい片言のね、英語をね、挟んでいくっていうのもいいかもしれない。
バイザウェイ。
まあ、面白いね。はい。
うん。
まあ、そんなところですか？
そうですね。はい、まあ、これで我々の年まで追いつくわけですね、その話自体。なんで、この、から先の話はね、さすがにね、我々もできないですね。
私たちもまだ未知の領域なので。
そのうち我々がね、その、老後とかね、でもポッドキャストやってたりしたら、じゃあちょっとがん保険について話しましょうか。このね、このがん保険はね、月額がね、とか。
あの某、アヒルの出てる保険会社はね、とかね、いろいろ。
こことここの違いは何かというと。
月額が、ね、知ってます。安くてもダメなんだよね、とか言って。
かけ捨てとかけ捨てじゃない、どっちのみたいな会ができるかもしれないですね。
誰対象なんだろうね、それ。
でも保険に入る人でしょうね、おそらく。新入社員の方々、保険とかね、勧誘すごいですから。
ああ、そうだよね、保険はね。
だからそういうのも初体験。うん、親元初めて自分一人の保険に入るってことも、いろいろ経験しますから。
は
い、今後ね。だからこれから4月になって、新入社員になる方、ぜひともガッツを持ってね、はい、頑張っていただきたい。我々からの A。
いっぱいあるはずなんで。なんか、不安だなって気持ちがすごい大きいと思うんですよ。で、僕もそうだったんですけど、うん、それ以上に、なんか新しい人との出会いとか、あとは、ちょっと多少無理をして初めてできる自分の能力に気づく初めてのね、はいうん、機会だと思いますんでね、はい、自信を持ってね、胸を張って、
そうですね。
明日からもシャツをこう、ピシッとこう着てね、
そうですね。
ピシッとした感じで。
まあ、なんだろうな、最初のうちはやっぱり失敗も繰り返して、それが経験になり、自分の力となり、ね、どんどん成長していく第一歩なので、それを恐れず、はい、まあ不安になることもいっぱいあると思いますけれども、
うん、
それを不安と感じずね、これをやれば俺は大きくなれるんだ。こういうことをやってみたい。自分のやってみたいこともね、含めて、ぜひやってみて、チャレンジしてみて、大きく、ね、成長していってほしいなと。誰だろう、はい、お父さんかな俺は。思いますけれども。
我々もまだそれを走り出したばっかりだから。
そうですね。まあ、偉そうに言える立場じゃないかもしれないですけど、ね、一緒にね。
挫折といった挫折も味わってもないようなペーペーなんでね、なんか、こんな、まあ、たとえ同じ年までっつってもね、こうした方がいいよとは言えない、押し付けはしないんですけど。
まあ、自分たちへの戒めというか、その激励にも込めて。
そうですね。
行きたいと。
まあ、今後。
ですね。
我々もね、何年後かにこれを聞いて、俺たちこんなこと言ってるよ、みたいな、そんなんもありつつ。
本当にこういうの聞くと多分本当後で聞いて恥ずかしいと思うよ、これ。
何を偉そう
に。すでにね、
いや言ってんだと。
すでに半年前のね、やつでも恥ずいですよ、十分。
あ、恥ずかしい、ね。何言ってんだってのあるけど
ね。草食系男子とかで、ね、もう、ね、だいぶ私、なんか噛みついてましたけどね。
ああそうですね。
それも。
皆さんこれ、この放送ね、初めて聞いた方に先に言っときますけど、一桁台あたりの放送、特に聞かなくていいです。
聞かなくていい。本当に今聞けますけど、聞かないでください。
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください、お二人
は。はい、
自分たちのラジオ遮断するのよ。
いや、遮断はしてないですけど、その最近のだけでいいよと。
そう。あまり過去をほじくり返さないでほしい。
古いの聞いたって何のメリットもないじゃないですか。もう去年の、ねえ、時の、2012とか。
だってほら、カービィの回だってあったじゃん。もう一回やるか、じゃあ、あれ。
カービィの回。
あれは、シリーズになるんだろ？
そう。あれはまたあれは面白かったですよ、逆に。
じゃあ、やりましょう、また。
やりましょうよ。
まあまあまあ、そんな感じで、今日はね。
そうですね。まあ、
いろんな。それぞれ節目の話をしてきたわけですけど。
ね、うん。
うん。
ね、
まあ、多分、高校生リスナーも多少増えてるでしょうから。
今後、まあ、受験生ね、今年受験生っていう方も、いっぱいいると思いますので、
うん、
その受験生に向けて、グリンティさん、何か、
一言。あ、私から。
はい。
ね、受験ってね、きついって思っちゃダメだと思うんだよね。
はい。
わかります？我々もきついって、身で感じてたのは感じてたんだけど、はい、なんかここが限界だみたいなことを思っちゃうと、そこで止まっちゃうので、
はい、
自分が今目の前に感じてる限界は乗り越えられると思って勉強した方がいいと思います。
ね、
それは多分社会人にとってももしかしたら言えることかもしれないですけど、
はいはいはい、
常にその壁っていうかね、ここまでっていうのをあまりこう意識しないようにね、言ってほしいなと。
ああ、どんだけでも伸びると。
そうです。もちろん限界っていうか自分自身の本当の限界はあるんでしょうけど、でも今感じている限界っていうのは多分乗り越えられそうだと 思った方がいいんじゃないかなと、
う
ん。
まあ少なくとも詰め込める知識の量っていうのは無限ですからね。
うん。
やればやるほどできるようになるはずですね。
そうです。うん。あとはもう周りですよね。仲間ですよ。
ああ。
やっぱり僕らも高3の時はいろいろね、周りの環境も含めてみんな頑張ったっていうところあると思うんで。
そうですね。
その辺も大切にしていけばいいんじゃないかなと。
うん。
いう激励の言葉でございました。
ありがとうございます。
あの、グリンティ先生がね。
何その、教頭みたいな。教頭がね、校長の話をさせたみたいな感じになってますよ。
ホネスト教頭が。
そうですよ。あの、私喋りすぎで、お前喋りすぎなんじゃねえかっていう声もなんか聞こえてきそうなので、ぜひグリンティさんにも、ちゃんとこう喋っていただかないと、僕の評価が下がる。
うん、いやいやいや。
まあまあまあ。
リスナーにごますり的なね。
ああ、そうですそうです。
まあ、リスナーからの、その、意見とか噂とかね。まあ、そういったものも柔軟に取り入れて。
あ、そうですね。
そうですね。
メッセージの方も。
ええ。
最近は、あれですね、あまりこう、ボックスもたくさん来てるには来てるんですけれども、もっともっとね、
そうそうそう皆さんのね、ご意見的なところも求めてますので、聞いてる、関係者の方々でも全然いいですよ。我々の正体、誰か一人を知ってる方でも結構ですので、
はいはい、
ぜひ、本当に一言でもね、我々は、めちゃめちゃ嬉しがりますから。
はい。
ぜひ、お久しぶりです。何々です、みたいな。
本日はメールアドレスの方を。
メールアドレスはですね、はい、かけらじ@yahoo.co.jp ということで。
はい。かけらじ。
は
い、
かけらじは、k-a-k-e-r-a-j-i ですね。
うん。はい。
ここに送っていただくか、もしくは、ブログの方に。メッセージフォームありますので、そちらの方ね、メールアドレスを打たなきゃいけない形式になってますけども、ダミーでも全然構いませんので、
はい、
そちらの方でお送りいただけると、我々がね、こう読んで、なんと読まれた方には、特製のフラッシュ時計をプレゼントっていうこともやって
ます。ありましたね。
最近あんまり言ってなかったんで、ここで言っておきます。
はい、ね。いつの間にかコーナー自体が終わっちゃってるんですけど、
はい。
そうですね。我々今日ね、打ち合わせしましたよね。
はいはいはい。
うん。
まあ、まだできてないですけど、これから、我々独自のね、コンテンツというか。
そうですね。
まずはホームページを作り。
はい。
まあ、そこに皆さんが、こう、来てくれ、くださることで、ポッドキャストだけじゃなくてね、いろんなね、コンテンツをこう、楽しんでいただけるようなね。
うん。
そういうポータルサイトの方をまず作ろうっていう話になってますんで。
そうですね。
その辺を期待していただきつつ、ね、ワクワクして過ごしていただけたらいいかなと。
はい。そうですね。
これを言うことで我々がなんだろうな、あ、やんなきゃっていう気持ちに、
ね、
なるかなと
思います。我々も引き締まるっていう
方言
して計画中ではありますね。
みんながこう秘密裏に進めようぜとか言っても多分我々なかなかね、実現するな
って感覚
かかっちゃうかもしれないんで、もう言っとくと。
公言をすることに有言実行ですね。
そうですね。
我々やります
ね。夏までには、そういうサイトをバッチリ立ち上がってて、
結構
安心になってるんじゃないかな、あと。
ガルトさん、夏までって言っちゃって大丈夫ですか？
納期3ヶ月ということで。
まあ何年の夏までとは言ってませんから。
そういうことなんですか、どうするか。
そういうこと。
まあまあまあ、でもそれを目指してね、はい、我々それぞれ3人が、いろんなところを分担して、いいものを
力を合わせてね、
作っていければいいと思いますので、ぜひ皆さんも、はい、今後ね、応援していただいて、あとは今日、三人ともね、ポッドキャストの、もう10年やってらっしゃる、クリラジのね。
はい。クリラジさんのポッドキャスト
ね。そうですね。我々が、
はい。
はい。影響を受けたラジオのね。はい、
公開収録。
公開収録に行ってきて、うん、はい、そこでもまたね、あ、こういう喋り方、やっぱすごいなっていうのを、
学ぶとあります、ね。我々も日々勉強して。
はい。いずれ、我々も、銀座のアップルストアで。
はい。
公開収録が。
でも、ね、今日超満員でしたね。
すごかったよね。
すごい。大人気。
大に、できるぐらいに我々も、頑張っていきたいと思いますので。ね、
もう身内トークだけじゃなくて、ね。
身内じゃダメだよ、ね、やっぱり、ね。
身内トークはダメだと。もういかにこう、パブリックな話で、初めて聞いた人をね、ぐっと。僕、クリラジさんは毎回聞いてたわけじゃなくて、
うん、
ちょっとしか聞いてなくて、それでちょっと不安だったんですよ。逆に楽しめるかなっていうのもあったんで。でもね、今日2セット聞かせていただいたんですけど、もう超面白くてですね。
面白かったね、今日。本当俺初めて聞いた。
面白い。
うん。
なんか普通にテレビ番組とかの収録？
うんうん。
もう行った経験ありますけど、まあそのバイト関係でね、
うん、
そのところのタレントさんたちよりもはるかになんかこういいものを持ってるなって、
本当に
ナチュラルな部分、
うん、素人の皆さんですからね、基本的にタレントでも何でもなくて、
なんなんかセールスチックなことをしない人たちで、うん、そういう自然にこう人間でこう生きてきた中での、あの、蓄積してきたものをシェアしてくれるというか。
うん、どうですよね。
すごいナチュラルな会話の中にたくさんの笑いがあり、
そうね、
本当にこう作り込まれたわけじゃなくて、うん、自然に会話の中から自然にそういうのが生まれてくるんだなっていうことを感じさせていただいたんでね。
我々もね、あの方々の、
我々は逆にアドリブすぎてどうなのっていう部分が、
まあ、もうありますけど、
打ち合わせしすぎなすぎて、今日もなんかね、あの、
グダグダになっちゃうっていう、
名前を言うところとかね、いきなりしばらく、
なんかね、なっちゃいましたけど、まあ、あの、彼らのような、
はい、
まあ、言い回しとかね、こう、うん、話の持ってき方を学びつつ、ね、今後もね、2年、3年と、どんどん続けていければいいのかなというふうに。
はい。
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 さあ、来ましたよ、時間。
ちょっと。
これ1時間、多分15分は行ってますよ。
ほら、長い。今日40分で終わろうって言ってたのに。まあ、そういうこともありつつ。
はい。
ね、そうですね。
司会は馬場さんなので。
はい。はい、じゃあ、元に戻して。
はい。
元に戻して。はい、じゃあ、次回もね。
はい。
次回もよりまた長くなるとは思いますけれども。
はい。
これより長くなるのか。
あの、我慢して聞き続けては、そのうちいいことあると思います。
いいことあるかもしれないね。
何かこうね、あ、聞いてたことによって、パーッとこう世界が変わるようなことがあるかもしれないですね。
ハードル高くすんな。まあまあまあ、そういうの。
そんなわけで、はい。はい。今日もこの辺で終わっときたいと思います。
はい。
お送りいたしましたのは、私、うままと、
グリーンティーと、
ホネストでした。
それでは皆さんごきげんよう。さようなら。
さようなら。
さようなら。